のびさん。
はい。
夏休みですけれども。
はい。
なんかこう、記憶に残る夏休みの出来事とかありますか？
難しいこと言いますね。このただですね、思い出の貧弱な。夏休み、わー、なんだろうな。昔ね、
うん、
まあもうちょっと土地を売っちゃったんだけど、昔田舎っていうか山梨の山奥の方に、
うん、
まあ別荘というほどではないんだけど、なんかこう小屋みたいなの持ってて、
うん、
一族で、
はいはいはい、
そこでこう親戚とかいいとこが集まるっていう、こう風習があったんですよ、昔ね、夏休み。その時によく、いとこたちがまだ若い頃、まあ僕ちなみに一番年下だったんだけど、
うん
なんかね、よく遊ぶんですよ。山の中なんでいろんなことできるから。
はいはい。
それで、野球をやろうってことになって。
うん。
でも、そこにある道具っていうのは、ゲートボールの道具しかなかったんですよ。
は、木でできてる、ハマーみたいなやつ？
そう、ハマーみたいなやつと、なんかもう、ビリヤードに使うみたいな球。
うん。
あれで野球をやろうってなって。
うん。
で、まあ、僕は、まだ当時すごいちっちゃかったんで、もう野球なんかできないんで、
うん、
いっちゃお前外野なみたいな感じで、外で立ってたんですよ。そしたらまあこう見事になんですか、思いっきり飛んできましてね。
ライナー？
ライナーで。しかもあれですよ、ゴムじゃないですよ。
木のボール
木なのかね、あれ木か。
多分そうなんだよな。
あれ思いっきり飛んできて、思いっきり頭に当たって、
うん、
一瞬ちょっとあれですよね、こう世界が。暗転したというか本当人間って綺麗に倒れるんだなっていう。
あ、倒れたんだ。
うん、パコーン、ストーンって倒れたよ。
あ、そう。
うん。
確かに、まあ、衝撃受けてこう目の前が暗くなってって気がつくとなんか地面がすごい近くにあるみたいな。
あ、もうね、気づいた時には倒れてて、
おー、
で倒れたらもう痛みとかもう感じないんだよね。
結構な勢いだね。
そう、自分の全身が頭だけになったような感じで。だからあれですよ、映画とかドラマでよくあるような、気づいたら、緑のね、草葉がね、木々の葉が、
うん、
こう、風に体を立っているのが、こう、ゆっくり見えるっていう、天井のね。そうそうそうそう。それが一番、夏で一番痛かった思い出ですかね。
痛かった思い出は聞いてないんだけどね。なるほど。
いや、なかなかいい場所だったんでね。あ、そうそう。まさにね、今年というか、ついこの間、
うん、
うちで、そこの土地を売却するということになりましたんで。
ああ、売ることになったんだ、結局。
あ、もう、てか完全売ったんだけど。
あ、売ったんですか。
それで、うん。今、夏休みの思い出って言うと、そこの場所のことをね、思い出しましたね。
おー。
うん。ほんと山の中で。
うんうん。なんか話ではよく聞いたけど。
うん。もう夜はあれだよ。街灯がほぼない場所なんで。で、森の中だから、目が慣れても見えない。
ああ、それ、聞いたことある。目が慣れても見えないんだってね、そういう時。
そうそうそう。山の中って、そう、目が慣れても、やっぱ光源、星があまりないと、もう見えないんですよ。
うん。
で、またごめんなさい、飛行機がね。
ああ、大丈夫。
これもね、夏の風物詩なんで。
ああ、
うん。割とね、ですかね。そう。1メートルかな。2メートルは確実に見えない、夜は。
うん。
だから、懐中電灯必須なんだけど、懐中電灯の光が飲まれるっていうね。
うんうんうん。うん、
ある一定の距離で。
うん、消えてくのね。
でもね、そう、それで僕はね、学んだのはね、暗闇って怖いじゃないですか。
うん。
けど見えることの方が怖いですよ。
あ、そのあれでしょ？中途半端に見えることがでしょ？
そうそうそう。帰って、ま、完全な真っ暗、だったら足元がおぼつかないだけで、
うん、
逆にこう、濃密な壁に包まれてる感じがして、恐怖感ってあまりないんですよ。
うん、
けど、懐中電灯で、こう、たまにチラチラ木々が見えたり、
うん、
草が見えたりとか、あっちの方がよほど怖いんですよね。
うん。
うん。それは学びましたね。
後ろっていう概念が生じるからね。
そうそうそう。とか、あるいは奥行きとか、
うん、
やっぱ空間が怖いんでしょうね、人っていうのは。うん。暗闇ってのはもう確実にある一定のレベル超えてくると壁になるから。
うん。
うん、っていうのは。
圧迫感ない逆に。
あ、それはあるよ、
ね。
うん。息が詰まるような感じがあって。
うん。
でも、それにちょっとこう、風穴というか、隙間があると逆に恐怖感が増すっていう。
うん。
うん、そこのさじ加減 がね、不思議ですね。
そうですね、確かに。なかなか経験することないよね、あの真っ暗な。
ないね。
うん。
だから結構夏のイベント、夏休みは暗闇っていう印象が結構強いかな。そこに行くことが多かったから。
なるほど。
ですかね。まあ当然のことながら、うちのね、死んだじいさんなどが、そこの場所でこう、怪談話なんかをしてしまうわけですよ。
おー、いいじゃん。
嫌ですよ、あれは、本当。結構ね、ディテール、怖い話が好きな人だったんで、ディテール詰めていくんですよね。
ディテール詰めていくでし
ょ。そうそうそう。あ、俺また飛行機がね。そう、なんか雑木林に囲まれてるところとかで、あの木の下に、石がね、積んであってね、とか、あそこだけ砂利敷きになってるだろう、とか。
あー、なるほどね。
それはね、
恐怖だ。
そう、それはね、あそこに何か埋めている人たちがいたんだよ、みたいな話をして、で、やっぱり昼間とか、こう、勇気を振り絞って行ってみると、ちゃんとそうなってるんだよね。で、まあ当然のことだから、まあ、地主ですから、当然土地のことは分かってるんで、いろいろ歩き回ってネタを拾ってるんですね、あの人たちは。
なるほどね。
だから、怖かったですよ。まあ、夏の思い出。
夏の思い出ですね。まあ、階段もなんかあれだよね。今、こう、テレビとか友達とかの間でだけど、上から下に受け継いでいくもんだったよね。
まあ、そうね。だいたいほら、地元のさ、学校の階段の類ですらさ、南神戸とかから伝わってくるみたいな。
ああ、そうね。
伝承の事例だからね。今はネットだけどね。
そうね。
ネットロアっていうのかな。まあ、でもそれでも結構古いものが保存されてるから案外伝統は変わらないんだけどね、むしろ循環するようにはなってるけど古い話が。
そうね、古い話も循環するし、なんかあれだよね、新しいネットとかそういうシステムが出てくると、また新たにさ介入してくる。
あ、でもね、そういう期待もあったけど、でも言うほど新しいものってのは見かけない気がするね。
あ、そう。なんかポケモン GO でももうあったじゃん。
あ、でもあれはやっぱりなんつうのかな、伝統的なパターンに乗っ取って作られてるものだから、本当に斬新なスタイルっていうのはなかなか生まれてないなっていう気がするかな。
デジタルが介入した時に出てきたなっていう感じなんだけどね。
あ、まあね。そう。僕は結構不思議になんかこう、なんか古色騒然としたというか、かなり古いスタイルのものがネットの影響で復活するっていう、パターンの方がよく見るなっていう。それ結構何年も前に聞いた話だけどねっていうのがすごい新鮮なネタであるかのようにこうルフしていくっていう、リアルタイムにね。そういうのを結構目撃したかなっていう気はしますね。
あるな、最近。
だから、まあ若い人とか子供が知らないネタっていうのがこう、再発掘されるんでしょうけどね。っていうのがあるね。
なるほど。ね、まあ夏休みですから、階段に触れてみるのもいいですよね。
まあテレビとかでもいっぱいやってるしね。
そう、夏休みはやっぱ見ないとって思うな。
そうね。まあ実は僕ら怪談話したんですけどね。この間ね。
それ言うんかい。
いやいやいや。だって、収録ミスったことはもう知られてますからね。そう。
まあ実は一回収録して、その時に背筋のゾクッとする話っていうのが当たったんだけど、それがね、ちょっと丸々録音できてなかったんですよね。そうなんですよ。ちょっと録音アプリケーションがもうダメになってしまいましてですね。まあ新たなアプリケーションで撮ってるので、これも撮れてんだかわかんないんだけど。
まあまあまあ。すごいよね。結構1時間割とフルに消えたっていう。
でもね、ご安心ください。消えたのがあの回でよかったよね。
それは言えるね。マジであの僕ら階段持ってないかったんですよ。
そんな気合の入った回ではない。二人どうしようかっていう。
そう、手探りをしながら、なお迷ったっていう感じでしたね。すごいよな、階段持ってる人って羨ましいよな、ほんと。
羨ましい、本当に羨ましい。まあ俺もね、どうしてもなんか話してって言われた時に、人から聞いたのを話したりするけど。なんかね、なんか自分のが欲しいよね。
そうね、まあ体験がないとちょっと恐怖も盛り込めないからな。
そうなんだよな。
なんか、怖い人の話とかは好きだけどね。
怖い人の話？
いや、あのほら、人殺しとかさ、そういう。
ああ、それやばい。本当に怖い。階段じゃねえじゃん、それ。
そうそう、階段じゃないから、それしょうがねえなっていう。 そうそうそう。あ、そう、この間、この間っていうか、まあ、結構時期が経っちゃってるけど、シリアルキラー店行ってきたからさ。
ああ、結構前だね。
そうそうそう。それで、怖い人たちの絵を見てきたっていう。う
ん、あれだよね、ま、犯罪を犯した人が、
そうそうそう、連続殺人犯の、が、獄中かも、もしくはまあ、捕まる前とかに書いたような絵とか手紙をっていう。うん、結構、ポッドキャスト関係の人は、言ってる人多いね。
あ、そうですか。
うん、周りでも。
うん。
そうそうそう。まあ、とにかく混んでたね。
ああ、らしいね。あれ、お金取るとこだったんでしょ？
なかなか、そう、しかも結構するんだよね。そう、1900円くらいしたもんな。
うん。あれだよね、
はい。うん。
ギャラリーだけど撮るとこでしょ？
そうそうそう。で、まああまり広くないんだけど、大盛況ゆえにもう大変でしたね。
うん。
一息入れがすごくて。
まああのギャラリーはそういうニッチなネタを扱う、ニッチというか、まあ、う
ん、まあまあちょっとこう、割とゴスとか、ね、ちょっと暗めのものとか、
うん、
あとはちょっとチンキなものとかっていう感じだけど。まあ、うん、多分これ言った人共通の多分感想じゃないかなと思うんだけど、
うん、
意外とあの、展示されてる絵を描いた殺人犯の人たちって自分のキャラ知ってんだなっていう。
うん。
うん、すごくね、良くも悪くも商売系な例ばっかでね、
うん、
ちょっと肩透かしじゃないけどね、あ、やっぱそうなのかっていう感じはあった。
うんうん、こうすりゃ怖いだろうみたいな。
そうそう、要は、自分が求められてるものをちゃんと分かってて、うん、あえてこう、やっぱ狂気というか、気違いっぽい絵をみんな描くんだけど、やっぱ作為に溢れてて、
うん
うん、そういう意味では真に迫るものってのはあんまなかったですね。逆にね、うん、すげえ下手くそな人とかいたんだけど、
うん、
そっちの方が怖いです。
ああ、
うん。
なるほどね。どう？なんかさ、技術があるとそういうさ、なんか商売系みたいなのも同時に出てくるような気がするけどさ、下手な人ってのはどんな感じだった？
ね、下手な人でも、そのちょっとこう、キャラを出そうとしちゃってる人と、
うん、
あと本当に稚拙な人、
うん、
本当子供が描いたような、で、発想もすごく貧しいっていう人がいて、うん、やっぱその稚拙な方が怖いですね。
うん、
ナチュラルボーンキラーなんだなっていう、本当に。あ、だから、粗雑さですよね。
うん、
悪人って粗雑であればあるほど怖いですから、僕は。
うんうんうん、
悪人っていうくくり方は、まあちょっと語弊があるんだけど、
うん、
まあなんかすごい怖いことした人が本当に怖いのって、結局やっぱ稚拙さの方が怖いですよ。
うん、ああ、うん、なるほどね。もう、その殺すということに対して知識とか、なんか悪いっていうことが分かってないというか。
分かってないというか、なんつうんだろうな、飾り気のない悪意というかさ、うんうんうん、例えば、ほら、あれですよ、熱帯魚。
冷たい熱帯魚？ん？
冷たい熱帯魚のデンデンみたいなもんですよ。
ああ。
これ、例えばほら、歌丸氏がね、
うん、
全く僕も同意見だったんだけど、陳腐な悪みたいな、
うんうんうん。
悪としての深みがない悪ほど怖いものはない。要はほら、金目当てとか欲望をむき出しにして、簡単に人殺しちゃう人の方がはるかに怖いみたいな話してて、
うんうんうん、
それまさに同感だなと思ってて。
うん、
要はこう、深淵って怖くないんですよ。
ほう。
そこの浅さが一番怖いっていう、いうのは僕は持ってますね。
なるほど。
なんかちょっとさっきのこう暗闇の恐怖の話じゃないけれども、
うん、
闇が深ければ怖いっていうもんじゃないっていう、うん、むしろそこに浅さがある方が怖いんだっていうのはあるかな。
うん、
うん、実際ほら、ああいう物語とかで語られるこう深淵を持った、深みのあるこう、狂気とか 悪っていうのは、あ、やっぱ創作ですからね。
いや、なんかその、野木さんの言う浅さこそ深淵な気がするけどね。
あ、それはだから、その言葉の使い方で、多分同じことを言ってるんだと思うんだけど、うん。まあ、うん。僕はだから、あえてその浅さが浅いままで怖いっていうのは、あったから、うん、そういう絵を見た時も、やっぱりこう、深みのないというか、
うん。
稚拙なものの方が、ちょっと怖いかなっていう気はしましたね。うん。逆にすごくテクニカルで、かつ、頭のいい人なんだなっていうのが分かるようなものっていうのはさほど怖くはなかったですね、うん。でしたかね。結構でもね、その感想を持ってる人は結構多かったね、やっぱ。キャラを理解してるっていう。
うんうんうん、
でもそれはそれで一つ収穫なのかなって気がするけどね。
うん、
よく考えたらそっちの方がなお怖いよねっていう。
うん、
自分のキャラ分かってるっていう反省なんか全然してないってことあるね。
そうだね。
うん、まあそういうもんなんでしょうね、実際は。もうちょっと恐怖の話でしたね。
そうね、恐怖の話でしたね。またオープニングトークで終わっちゃいそうだよ。
いやいやいや、じゃあちょっとここら辺でね。
はい、じゃあこの辺で始めましょう。カエサルの休日です。はい、この番組は、私画家ダニエルとクリエイターの乃木がサイコロを振ってサイの目のお題に沿ったトークをしていくというトーク番組になっております。
はい
はい、なんか久しぶりの更新ですね。また
そうだね。
うん、まあ本当一回封印してしまったので、
ちょっとまあでもそこから割と切れ目なくというか、
うん、そうね、うん、夏休みなのでやっていきたいですな。
うん、そうですね。
はい、じゃあ、
あ、振りますか。
あ、なんかありますか。
いや、なんか夏休みの話題ということで、そう、あのお宅旅行に行ってきたから。
ああ、そうですね。うん。うん、金沢に旅行に行ってきて、まあ個展も終わってちょっと落ち着いたかなっていうのもあるんで、うん、行ってきてですね。
うん。
まあなんせ子供が小さいので。
そうだね。
なんか、いろいろと足早に回った感じだけど、まあ、とにかく今回は、まあ、俺の目的は、まあ、21世紀美術館に行くことで、
うん。
まあ、あとはですね、海の幸をもう目いっぱい楽しもうと。
まあ、王道のね、
う
ん。
そうそうそう。まあ、それですね。まあ、たくさん食べましたよ。
おぉ。
うん、
21世紀美術館はなんかこう目玉というか大物は何がいるんですか。
まあ一番目玉はレアンドロ・エル・リッヒっていう人のプールの作品だね。
プール？
これは結構知ってる人多いと思うけど、
うん、
本当になんかさ、金持ちの庭にあるような、まあ割と小さめのプールが、
うん、
その美術館の中庭にあって、
うん、
で普通に中を覗き込むと、そのなんだろう、プールの底ね、プールの底に、そこしても浅いんだけど、ガラスで底ができてて、
うん、
でそこに水が薄く、
ああ、ね、今画像をね検索してみた、うん、プールですね、すんげえ深いプール、
うん、で、うん、その下ね、プールのね下にね入ることができるんだよね。
ああ、これ水じゃないわけね。
水なんだけど、
え、あ、これ水なの。
うん、
あ、水か。え、普通に入っちゃってるよみんな。
え、だからそのなんだ、
表面だけが、
そうそうそう、
ってことだよね。水面が擬似的にこう。
そう、作られてるんだよね、
から。作られて、中自体は空洞なんだよね。
中は空洞で。
うん。
その中入れるんだ。
おう。
で、まあ、上から見ることもできるし、下から見ることもできるみたいな。
おぉ、なるほどね。
うん。
あ、これなんか涼しげだね。
うん、そうだね。夏にはいいかもしんない。
うん。
まあ、人がいっぱいいて暑かったけども。
でしょうね。
うん。
なるほどね。じゃあ割とこういうモダンなものがある。
そうね。
まあ、21世紀だからか。
うん。本当、現代アートばっかりって感じかな。
ほうほうほう。意外と現代アートのそういう美術館って普通の人来るんですか？
すごいいっぱい人いたけど、
おお。
なんか、なんだろう、あんまりやっぱり考えないよね、多分。観光に来た人は本当パッと流して、はぁ、こういう感じか、みたいな。
なるほどね、
うん。そこで長い時間を費やすってことはあんまないと思う。
まあ、むずいというか困っちゃうよね。
そうだね。
うん、でも、ま、来るは来るってんだね。
あ、ものすごい並んでたよ。
あ、ほんと。まあ、一応じゃあ、やっぱ金沢でもこう、あれなんだね、目、代表的な観光スポット扱いになってるってことか。
うん。そうそうそう。うん、もう近い日ね、いろいろなものが。
ああ。
うん、バスでほんと、一応レンタカーを予約したんだけど、もうキャンセルした。もう全部近いから。
あ、そっか。
兼六園も金沢城も、美術館も。
なるほどね。あ、金沢城行ったんだ。
あとね、金沢城は遠目から見た。意外にでけえと思って。
ああ。まあ、あれも街のど真ん中にあるからね。
うん。
うん、
隣兼六園だし、兼六園
も行って。あ、そうね。兼六園行くと必然的に行くことになるわね。
そうそうそう。
うん。なるほどね。
うん。美術館行って、美術館はいろいろあったけど、あとはアニッシュ・カプーアっていう彫刻家の作品がすごく良かったですね。
アニッシュ・カプーア。
うん。
知らないね。
とても有名な人で、
うん、
その人の作品はね、まあなんか仏教からすごい影響を受けてるみたいなんだけど、
うん、
ね、ちょっとこう薄暗い部屋に入ると、
うん、
コンクリかな、こう斜めに、うん、壁が斜めになってるんだよね。
そう。
そんで、その斜めになった壁に、ね、黒い、
ああ、
今、黒く長細く、
今見つけましたけど、不思議な。
黒く長細い丸が書いてあるんだけど、真っ黒で。それがね、なんだろう、黒く書かれているのか、
あ、ちょっとわかんない、これ。
黒いものが貼り付けられているのか、
浮いてるよね、空間から。
何がどうなってるのかさっぱりわかんないんだよね。
あ、これ何、現物を見てもそうなの？
現物を見てもさっぱりわかんない。そこ、もういくら目を凝らしてもそこがどうなってるかわかんないんだよね。
あ、写真だともうなおさら、これなんか、フォトショーでもう普通になんかベタッと貼っつけただけかなみたいな感じで見えちゃう。
あのね、光の反射も何もないんだよね。
ああ、材質的にも跳ねさせないようにしてるのか。
なんかね、まあ、種を明かすと、そこね、削ってあるんだって、そこ。どのくらい削られてるのか分かんないんだよね。くぼみ程度なのか、筒状にもうくり抜かれてるのかもさっぱり分かんなくて。
で、
この掘削したところに青の塗料を塗ってあるんだって。
全然分かんないよ。
真っ黒に見えるんだけど、青らしいんだよね。
筒状にくり抜いてるにしても、あの、奥面が見えないから。
そうそうそう。
あと、こう、側面と奥の、この、境の、なんだ、段差というか、あの、角度もないから、丸いのかな、じゃあ。丸くくぼんでんのかな。
くぼみ程度だと思うんだけど、本当にね、わかんない。
ああ、これちょっと不思議だね。
うん。
うん。生で見てもわかんないのか。
生で見てもわかんない。だから、そこだけ目が、なんつうんだろう、目ひいになったような感じというか。
ああ、ちょっとこう、目が機能してないんじゃないかっていうような。
そう。
まあ、錯覚みたいなもんなのかね、一種の。錯覚っていうか、作詞か。
なんか、作詞。ぽいけど、なんか、本当にそこだけ、悪空間というか。
明らかに、あの、次元が違うよね。
それがね、面白かったです。とても良かったです。なんか、崇高な
感じが、ね。金沢は結構あれなんだね、伝統工芸とかのイメージがあるけど、こういうのも、モダンなものも置いてるんだね。
あ、バキバキモダンでしたけどね。あとは、まあ、前もラジオで話したことのあるジェームス・タレルの作品があって。
ああ、はいはいはい。
なるほど、ね。直島にあるオープンスカイと同じ。
ああ。なるほどね。
でっかい部屋に入って天井の一部が切り取られてて。なんか空が絵画のように見えるみたいなね。
なるほど。
それもすごく良かったかな。やっぱり。
あれか、今の人、アニッシュカップは名前からしてそうかなと思ったけど、インドの人か。
あ、そうなんだ。俺全然。パーソナルな面に関しては調べてなかったけど。
まあなんかユダヤ人の血の入ったインド人みたいな感じだけどね。
すげえ頭の感じが聞こえるな。
まあなんか、世界最強掛け合わせたみたいな。ああ、頭良さそうだけどね。確かに顔も。
そう。
なるほどね。じゃあ金沢結構こういうのをいっぱい見れるんだね。
見れるね。なんか隣に県立美術館もあって、そっちが割と近代のとかが多いのかな。そっちは結局ちょっと時間なくていけなかった。
ああ、はいはいはい。
結局もう本当子供の、あれで合わせる、今、まあもうすぐ2歳の年なんだけど。ねえ、あんまりそういうとこで、のんびりしちゃってもあれだしさ。子供の様子で、
そうだよね。
みたいな感じかな。
ああ。
だから、あのね、まあその市街、駅からまあほど近い市街地に泊まったんだけど、あのね、小さい居酒屋とか、なんかワインバーとか、クラフトビール扱う店とかすげえいっぱいあって、あのね、夜の街は楽しいだろうなと思った。
あ、ほんと。ちょっとこれ一人とか大人だけだったらかなり楽しめる。
これはね、ちょっと何軒かはしご行けちゃうでしょみたいな感じだよ。
ああ、なるほどね。
なんかね、道があって、その脇に用水路が流れてて。
ああ、そこ知ってるな。用水路の向こう
にお店がたくさん並んでて。
はいはいはい。
一軒一軒に橋がついてんだよね。
はい。
それで渡っていく、みたいな。
いいね。
じゃ
あ結構あれだね。なんか盛りだくさんなんですね。
盛りだくさんだね。なんか、本当にね、なんだろう、ブランド街みたいな感じで、ブランドもたくさんあったし、有名ブランドも。
あ
と、なんかまあ、ジャーナルスタンダードとか、ビームスとか、若者向けの、
おぉ。
店もいっぱいあったし、あとなんかスタバがやたらあった。
なんだろうね、これ。
OK。
で、なんだっけ、どの辺で切れたっけ。
ブランド街で、
ああ、そうだ、ブランド街。
若者向けの店がいっぱいあって、
うん。
あと、スタバがやたらいっぱいあったね。
スタバってそんないっぱいあるもんだろ。
いや、結構近い距離であったよ。
本当に。
あれ、またスタバだみたいな感じ。
北陸に進出してんのか。うん、あれなのかな、やっぱこう、新幹線が開通するからっつって、一気に発展させたのか、それとも、もともと結構、いろんなものがある場所だったのかね。
もともとあるとこだったんじゃないかな、もしかして。結構ほんとね、楽しめる感じですよ。
まあなんか、行った人はみんな割とハマるんだけど、うん、これ今、これまではなかなか行くのが大変だったからっていう、我々関東人はね。
うん、
じゃあこれからあれですか、どんどん、日本の首都になっていくんですね。
うん、そうだな、なんか。OK。
いいっす。まあ、うん、録音が中断されたのを仕様に、うん、北陸の話は止めとこうか。
そうだね。
いや、今、二人して録音が失敗しましたんで。最近多いね、トラブルがね。
そうですね。
うん。まあ、新しい環境に移行するとどうしてもね。
うん。
うん。
なんか本当、皆さん、どうやって録音してるんですかね。
人それぞれだろうけど、一番いいのはやっぱりローカル環境、うん。自分の音を自分の側で録音するのが一番安全なんだけどね。音質もいいし。
あ、それで後で。
ミックスするっていう、うん。ただそれがめんどくさいからね。
一緒に撮れたらいいなと思うんだけどね。
うん。
まあちょっとまた考えましょう。
そうね。
うん。
まあ、とりあえず今はこのシステムで。
うん、そうね。
そうそう。だから、そう。金沢に行ってきたっていうところですよね。
行ってきたの。まあ、本当、海の幸が美味しいので。
はい、うん。僕もね、ちょっと行ったことないから行ってみたいですよ、
う
ん、本当。
あの一個紹介しておきたいのが、うん、まあ、ガイドブックとか大体載ってると思うけどね、居酒屋の至るっていうところがすごく美味しいです。
至るっていうのは、何々に至るで至るですか？
ひらがなで。多分ね、店長の名前だと思う。
あ、なるほど。至るさん。
うん、予約しないと絶対入れないから。
あ、人気店だ。
うん。
おいいね。
めちゃくちゃ美味しいので。
海鮮とか？
海鮮です。
おお、なるほど。じゃあちょっと狙っていきますわ、次回。
いや、めちゃくちゃ美味しいから、ぜひ今度予約して行ってください。うん、まあ、そんなところですな。
そんなところですな。それであれですわな。
ん？
メールですわな。
あ、メールですよ。忘れてましたよ。
今回僕は知っている。
なぜなら一回ミスっているから。ですね、前にメールをいただきましたカバコブさんからもう一度いただきましてですね、まあ、ステッカーが届きましたよっていうのと、あと乃木さんに興味を持ってもらえそうな話で、京都の渦政の近くにある片平の辻という駅の裏に中野親王の、なんだっけ、
高畑っていうのかな、
高畑の墓古墳、うんと、蛇塚という古墳があります。昔この近くに住んでいた時、何度か前を通り気になっていました。関西に来られた際、もし都合がよろしければ寄られてみてはいかがでしょうか、ということですね。
そうですね、これは、うん、ちょっとね、そこから古墳話がね、膨らんでたんですよね。
そうなんですよね。
でもそう、ここはね、僕は行ったことがないんで、多分京都ってのはこれからもたびたび行くと思うんで、
うん、
行ってみたいと思いますよ。結構あれだよね、割と街中にあるんだよね。
まあ、うん、そう、ちょっとね、二人で前見てみたんだよね。
そうそうそう。僕はね、古墳結構僕行きますからね、
うん、
最近。割と最近だけどね、
うん、
ちゃんと見るようになったのは。
うんうんうん
うん、どっちかって言ったら、ほら、いわゆる普通のこの墓石というか、仏塔が立ってるようなお墓に行く方が多いから、
うん、
でもちょっとやっぱね、土、土まんじゅうの方も見ていきたいなっていう。
土まんじゅ
う？なあ、ふんぼだね。
ああ、はいはい。
ふんぼというか、ふんきゅうぼ。
うん。
ふんきゅうぼってほら、みんな好きじゃないですか。
いや、全然好きじゃないけど。
あ、そうですか。
ふんきゅうぼっていう言葉も人生で何度聞いたかな、ぐらいだ
よ。ほんと、すごい、ふんきゅうぼって言葉は好きだよ。特に、ほら、四隅突出型墳丘墓って。
何四隅突
出型。歴史用語の中でも、こう、結構一に争う響きのいい言葉じゃないですか。あれは、出雲地方とかにあるやつかな、お墓で。うん。古墳よりちょっと前の段階だけど、
うん、
かっこいいなっていう。四隅突出型墳丘墓。
四隅突出型墳丘墓ね。ああ、確かに響きはいいね。
いいでしょ、あの前方後円墳より刺さるでしょ。
刺さるね。言いたくなる。
言いたくなるでしょ。うん、そう、あの、無駄に言いたくなるよ、これ。うん、なんか、会話の端々に。うん、
言いたくなる、わかるな。かつ、なんか、これをさらっと言えることが、割と歴史知ってる的な。
まあ、でも、墳丘崩壊のスターみたいなところあるからね。ちょっと、素人扱いはされるかもしれないけどね。
なるほど。
うん、蛇塚があれだよね。その、じゃ、もうちょっと古い、いわゆる古墳時代の。
うん。そうそうそう。
これは前方後円墳だよね。
うん。
そで、これはあれか、そうそう、石室がもう露出しちゃってんだよね。その土盛りがなくなってしまって。
うん、うん。
あれ、石舞台古墳みたいな形をしてるっていう、うん。これもね、ちょっと気になるんですよね。
かなりむき出しな状態で。
そうそうそう。石室ってやっぱこう、ね、触っていきたいじゃないですか。
あ、そうですか。
積極的に。いや、ほら、古墳で結構石室ってなかなか見れないから
ね。見れないよね、確かに。大概それは見れないんですよ。うん、
そうそうそう。
うん、
まあ、中入れるっていうのもあるけど、大体は結構蓋しちゃってるとか、ってのが多いし、うん、で、ほら、やっぱこれ横穴スタイルがいいじゃないですか。
うん。
縦がやっぱ多いんだけど、
横穴の方が燃えるね。
燃えるでしょ。
うん。
そうそうそう。で、ちょっとここもね、足運びたいですね。
うん、そうですね。
なんだかんだで、そう、あの、これ、渦政とかの辺だよね、確か。
うん、渦政。
渦政とかさ、あの、佐賀とか、あの辺の古墳って結構あるんだよね。
そうなんだ、あんまりイメージないけどね。
ね、潰しちゃったの、だいぶ。そう、前回軽くそんな話したんだよね。
結構昔。結構ヘビーにしたよ。
そうだっけ。そう、結構実はいろんなところにあったのが、やっぱ昭和30年代とかの都市開発で、かなりの数消えてるっていうのを、あの、のりさんは、明治時代のあの、地図を見ながら、探すのが最近ハマってるっていう。
そうそうそう。
もともとはお城の地形を調べるのに、その明治の迅速測図っていう、と、あと日本で多分最初に近代的な測量で作られた地図の一つかな。
うん。
を使ってお城、城跡の地形を調べてたら案外古墳もいっぱいあったんだなっていうんで、うん、ちょっと古墳を探すのにもハマっている、という近況に触れていたっていう。
うん、なるほど、なるほど。
うん。
その通り。
その通りですね。そうだな。
通りだ。
いいね、古墳。
うん。
うん。
まあ、ということで、カバコブさんは、野木さんに、有益な情報ということで、野木さんの墓ステッカーを。
そう、そういえば墓でしたね。
うん。
あれ、宝鏡院島だよね。
そうそうそうそう。
あの、宝鏡院島ってのは、あの、いわゆる石灯、墓石のスタイルで一番古いものの一つで、うん、僕が一番好きだと言ったら作ってくれたんですよ。
あ、そうそう、作ったんですよ。
ダニエルさんがね。うん、そうそうそう。
だから、ね、墓に、宝鏡院島に興味がある人は。
あ、いや、あの、マジで、宝鏡院島は、あの、結構あるんで、見てもらえるといいと思います。
うん、なんか、検索してもらえば、あ、これかって感じだね。
うん、歴史上の有名な人物とか、ね、例えば戦国大名とかのお墓の形は結構、宝鏡院島とか、五輪島が多いんで、うん、すぐにわかると思うんで。
うん。
うん、ですよ、おすすめですよ。ですね。
よし。まあこんなところで、
はい、メールありがとうございます。
うん、ありがとうございました、カバコさんね。こう結構前にもらったメールなので、はい、紹介遅れてしまって申し訳ないです。
はい。
ということで振りましょうか今日は。
今日は振りましょう。
はい。
才
の銘が一番が印象に残っている夢、二番、うん、影響を受けた作品、三番、うん、漫画、四番音楽。5番、うん、背筋がブラックする話。7番、3番、現状。8番、集客を行った話。死んでもいいと思った話。
うん。
ということで、振りますよ。えい。3番の漫画が出ちまいましたけれども。
漫画ってさ、3連チャンぐらいでしょ。
そうだな。
3連チャンですよ。
ちょっとやめとくか。
皆さん、3回漫画の話はどうですかね。
そもそもちょっと漫画俺なんか全然ないし、やめようかみたいな話もしてたところなんで、これちょっと1回なしにしてみる？
そうですね。3回ならいいんじゃないですか。
3回はちょっとあれですよね。
ちょっとこう、初の、あれだけど。
初のやり直しですね。
ちょっとね、間を空けたいですよね。漫画の話は出てしてもいいんだけど。
あ、そう。じゃあ、一応、まあ、才能目としては残しておこうか。
どちらでも、うん、
はい。ちょっとやり直しをしましょう。
うん。
ということで、これ、やり直しになったらなんかペナルティ作ろうね。今度
は。あ、そうね。うん。そして、ここをカットしないという、この、なんていうの、 善良な姿勢でいきましょうか。
編集するのがめんどくさいっていう。
そうです。
よし。もう一回振ります。
はい。
はい。もう一回、3番の漫画が出たので、もう一回振ります。
すごいな、どうした？
やばいね。こんなことないよ。うん、よし、うん、もう一回。あ、7番です。
ほう。
画家の現状ってやつですな。
おぉ、素晴らしい。
何が素晴らしいの？
いや、素晴らしいなと思って。いや、これを僕は聞きたかったからね。
あ、そうですか。
ええ。
あ、そうですね。まあ僕は一応30代で。
そうそうそう、
まあ。画家として活動していますし、まあ知り合いもまあ何人かいるわけで、作家の。
あのね、アートフェアの時に軽くちょっとお金回りの話とかもしたけど、うん、ちょっとそう、リアルなね。
そう
画家って、ほら、画家の話とかになってくると、どうしてもさ、美術とか、うん、あるいは、モチーフの話とか、そういうことになって、手法とかの話になっちゃうから、
うん、
割とこう、生っぽい、
そうですね。
お話もあってもいいかなって。
まあ、生活の話ですよね、要するに。
そうですよね。
うん、
だって、やっぱ世間のイメージからすると、浮世離れしてるもの、うん。仕事としては。
うん、そうね。うん、浮世離れ。どうやって実際どの程度売れて、どれぐらい見入りがあってとか、そういう話でしょ？
ああ、そうそうそうそう。うん、
まあ、それはまあ、本当人によって違うけど、まあ、やっぱり、
そうね、
自分と同じぐらいの、何？活動をしている人？
うん。
だと、まあ、やっぱり、何か仕事をして、しながらってことだね。
まあ、ぶっちゃけそれだけでは食えませんよねってことよね。
そうそうそう。ぶっちゃけそれだけでは食えない。うん、まあ、僕も、今、一応、前、菓子画廊と企画画廊の話をしたと思うんだけど、
うん。
一応ね、企画画廊の方で、まあ要するに画廊に所属して、
うん、
プロとして発表しているわけですが、
うん、
それだけではもちろん食べられないわけで。
うん、しかもで、うん、前回話したように書くこと自体にもお金がかかってくるしね。
そうです、そうです、
うん。
なので、まあ皆さん仕事をしながら、まあ僕なんかもう結婚してるしね。
そうだよ。うん。
子供もいるし。
うん。
どういう生活かっていうことなんだけど、
うん、
仕事としてはもういろんなのがあるけれども、まあ、デザイン関係で仕事してる人結構多いね、まず。
ああ、はいはいはい、
うん。フリーでデザイナーをやっている人もいるし、もうデザイン事務所に、うん、まあ、普通に正社員として働きながら、
うん、
発表している人もいるし、あとは、うん、あれだね、その美術の予備校、
はいはいはい、
で講師をしながら、
はい、
あとは、高校、中学で非常勤講師をしながら。
まあ、そのパターンがでも、一番多いの？一番でもないの？
一番でもない。
あ、本当？なんか結構やっぱ、美術の先生、我々がほら、高校の頃もそうだったけど、うん、やっぱちょっと書きながら生活のためにやってるっていう人が、多いイメージだったけど ね。
あの、美術の非常勤講師の人が、ほぼ、100% に近い形で自分も作品を作っているからそう思われがちだけど、
なるほど。
作家全体で考えると、
パーセンテージはそこまで高くないと。
うん、そこまで高くはない。自分の周りだとね。
なるほどね。
うん。まあ、免許をね、持ってない人も結構いるし、その
教員。ああ、そうだね、
うん。
うん。なるほど。じゃあまあ、まあ、いろいろだと、うん。ただ関わるもので食ってるっていう。
うん。ただまあなかなか美術と全く関係ない仕事をしてる人っていうのはあんまり今いないかな。
まあそれはちょっと人情としてね、モチベーションがなかなか維持できなくなるだろうし、あの仕事で忙しくなってくると。
うん、そうそうそう。
とさっきさらっとさ、デザイナーとかさ、
うん、
デザイン事務所に所属してみたいな話をしてたけど、うん、割とそれ、美術とかあまり詳しくないというか、それほど知らない人からすると、まあ普通のように聞こえるかもしれないけど、例えば割とファイン寄りな、絵を描く人がデザインとかできるんですか？あの、技術とかじゃなくて、マインドの面で。
マインドの面でね、あんま、どうなんだろうね。でもやってるけどね。
ああ、
うん。
例えば、ダニエルさんは割とこう、もう、脳がファインじゃないですか。
脳がファインです。
ファインっていうのは、まあ、いわゆる、なんて言ったらいいんでしょう。いわゆる芸術としての。
そうだ、いわゆる絵画とか。
そうだよね。でも、デザインはやっぱ、商業とかですから。うん、 だから使ってる脳が多分違うじゃないですか、あれ。うん、そこでこう、ちゃんと自分の中で区分けができてやっているのかなっていうのは不思議に思うね。
うん、だ僕はそのデザイン関係の仕事したことはないけど、
うん、
多分、まあ、パソコンの基本的な動作は、もちろんできるし、
うん、
大学卒業した時点でデザイン関係の事務所に入っていればそれなりにやってたとは思う。
ああ、そっか。まあ、あくまで最初に仕事としてやっていればそれはそれ、うん、これはこれっていう感じでできると。まあ、そりゃそうだよな。
なんか、人によって様々だけど、別にこう会社に所属してその会社のために働くっていうのは別に全然苦ではない。
ああ、はいはいはい、
うん。人によってはもう本当にそれは嫌だっていう人もいるけど。
いわゆる昔かたきの作家像っていうのかな。
そうそうそう。
うん。
うん。
なるほどね。いや、結構ほら、やっぱ商業とさ、
うん、
そうじゃないものの差って意外と旗で思われるよりも大きいのかなっていう気がするからね。
うん。
うん。例えば同じ手法とかさ、同じ技術を用いたとしても結構違うじゃないですか。
そうだね。
うん。
うん。
まあもちろん仕事だから、ちゃんとこう、それはそれでできるけど大人ですから。
うん。
ただ使ってる、体の使ってる部分は絶対違うよなっていう気がしちゃうからね。
うん。なんか逆に、絶対的にこう違う部分を使っているからこそ、
うん。
まあ区分けができるっていうのもあると思うし。
あ、まあそれはね、うん。うん、あるかもね。逆にちょっと近すぎる、近すぎてもちょっとこういろんなところひり、なんか金属疲労を起こしたりもするかもしれないしね。
う
ん、
そうそうそう。
うん、ですわな
あとはまあ、まあ作家によってもさ、な作家って言ってもさ、タイプいろいろいてさ、
うん。そうだね。うん。
まあ僕は本当一般的にこう、キャンバスにこう絵を描いて発表してそれを売るっていうスタイルだけど、
うん、
例えばさ、インスタレーションとかさ、
あ
メディアアートとかさ、こう、作品を小売りにできない人とかもいるでしょ。
そうね。
そういう人とかはもうね、社会と密接に関わっていくしかないから。
そうだね。
自分でこう制作費用とかを企業とかに何、うん、プロモーションして、
まあそうね。
制作費を出してもらって、
スポンサーをつけてっていう。そうそうそう、
自分で探して発表してる人もいる。
だそもそもあれか、まあアート自体の業態が人によって全然違うので、
うん、そうそうそう
脳みその作りもみんな違うっていう、
うん、
当たり前の話ではあるけどね、うん、なるほどね。
だから自分でスポンサー探して、うん、生活費まで出してくれてますよっていう人もいるし、
ああ、
うん、
じゃあそれこそあれだね、ジャンルによっても本当に食える食えないの差って大きいのかもね、
うん
うん、もちろん本人の資質もあるけど、
その
形自体もねっていう。例えば、うん、絵画って業界の中では割と食えない方ですか、食える方なんですか。
絵画はお金にはなる、割となる方。
物が売れるからね。
うん、
そ
う、
物が売れる。物自体はね。
うん。ただ本当にメディア関係とかはね、
そうだね。
インスタレーション関係は売れるっていうもんでもないし。
まあ、だってあれ、例えば土佐回りしてね、そこで展示してっていうものだからね。
そうそう。
うん。なるほど。
うん、
実際、あれ、完全に画業だけで食えてる人間ってこの国にどれぐらいいるんですかね。
どれぐらいいるんだろうね。少なくとも僕の周りには、まあでも、いるけどね。
本当、知り合いとかね。
うん、いるいる。
おお。
でも、結婚して家族まで養えてるっていう人はいないかな。
ああ。うん、まあ、それがその経済的な理由なのか本人の思考っていうか考え方なのかわからんけど、
うん、
家族、少なくとも家族を絵だけで養ってる人は見たことが
ない。
ない。身の回りではっていうことか。う
ん、まあ、ね、相田誠が作品だけで家族3人、
うん、
自分を含めて家族3人をなんとか養えてるっていうインタビューを読んで、
うん、
愕然とした。
あ、これは貴重な証言ですよ。それが愕然とする事実だっていう。
そうそうそう。3人がギリギリ養える程度かと思ったんだよね。
ああ。
間
ね、彼ほどのスターが。
そう。
うん。そうなんだよね。意外とあの、ものづくりの人って、どんな有名な人でもそんなに儲かったよね、うん、いいからね。
まあ、あの人は本当に自分一人でやってるしね。今だと、うん、あの、割とこう、社員とかスタッフを雇って、
うん。
あの、なんつ、だっけな、ウォーホールみたいな感じだよね。
あ、まあ、
広報として、
マニファクチャーみたいな。
そうそうそうそう。うん、まあ、作品、一つの作品も作るし、他のね、うん、いろいろ社会と関わっていくようなこともやるし。
まあ、工房構えるみたいなもんでしょ。
そうそうそう。それだと結構いろいろ、見入りもあるみたいだけどね。いろいろ手広にできるから。
それこそ村上隆氏のように、もう企業というかね、
うん、
あれも会社単位というか。
会社ですね。うん、
やっぱ、あれだよね。稼ぐには規模を大きく事業やっていかないとダメってことだよね。そうそうそう、芸術の世界ですら、
うん
うん。
日本だとね、それこそ村上隆さんや、あとは縄公平とか、そうだね。
うん。でもそこってさ、例えばその人たちはその大きい単位で事業っていうか、そういう形で物を作ること自体に文脈が存在してるから、
そうそうそう。そ
あの活動と矛盾しないじゃない。
うん。
けど一人で書くという、流れの、うん、に乗ってる人もいるわけだから、で、そういう人たちは自然的にさほど儲けられないっていう、ジレンマありますよね。
一人でやってて、結構有名っていうと、まあ、奈良義朝さんとかそうじゃないですかね。
そうだよね。うん、まあ、あの人なんか割と画集なんかかなり売れるんでしょうから、うん、まあ、単品だけ、そうそう、単品だけの書ではないっていう部分では割と事業展開ででかいんでしょうけどね。うん、
まあ、そうだね。でも自分で工房とかを、作るんじゃなくて、まあ、割と
任してる
側から、うん、関わってくる人に任せるって感じだよね。
そうだね。
まあ、そこは本当作風次第だね。
うん。
あとはそうね、一人でやってる人だ。西野達って人知ってるかな？
西野達。達ってどういう字？
達成の達なんだけど、達っていうものかな。達って言ってる人もいて。
あ、そうなんだ。
なんかね、その人はまあ、すごく有名な人なんだけど。ね、有名な作品で言うと、なんかさ、パブリック彫刻とかあるじゃん。
うん。
ああいうのの周りに、部屋を作っちまうんだよね。
パブリックじゃない。
そうそうそう。そういう作品を作ってる人で、全然お金にはならないけど、毎回、スポンサーを探して、
うん。
うん、やっている、みたいなこと言ってたね。
確かにこれは、物は売れないしね。
そう、売れないし、まあ、ギャラリーとかで作品を作ることもあるらしいんだけど、まあ、売れるような作品でもないし、うん、ギャラリー側も完全に赤字なんだけど、うん、まあ、ギャラリー側としてはその作家に関わるということが、それなりのあれになるし、
うん、ああ、なるほどね。
としてなるし、
うん。
うん、
ほんとこれはでも商売としては難しいね、確かに。
うん、
これだって現地に見て、で見てなんぼだもんだし。
そうそうそう。
うん。でもまあ、この人なんかはまあ成功してる人なんでしょ？
成功してるけど、儲かってはいないと思う。う
ん、ああ、じゃあなんか関連する何かをやっているのかしらね。
でも多分作家だけだと思うよ、この人は。
本当に。うん、結構こういう、このスタイルで作家料だけで食べていくって相当ですよ。
うん、
まあ、だそれこそあれなのかな、こうスポンサードしてもらう時の営業にも長けてるのかな。
うん。これはあると思うね。
うん、すいませんね。またたびたび飛行機がね。
いえいえいえ。
今日はすごいですから。
うん、あとは、そうだなぁ。まあ、なんだっけ。
うん。
千住博士とか。
ああ、ああいう大御所というか、偉い人だね、も
う。そうだね。
うん。ああいう人はだって NHK とかでもね、ね、特集されちゃうじゃないですか。
次元が違うな。その、
うん、あ、ちょっと飛行機がまたかすいません。なんか連チャンで来てるね、今。
ちょっと待とうかな。
うん。今ね、4機連続ぐらい来たんで。
オッケーオッケ
ー。え、あ、すいません。大丈夫ですよ。
その、今働きながらさ、
うん、
やっているけど、例えばこの後、
うん、
大学の専任講師とか、
うん、
准教授とかそういう話が来た時に、
うん、
まあなればさ専任とかに、
まあ固定収入が得られますわな、
うん、得られるけど、
うん、
自分を取り巻くこうさ評論家とかさキュレーターとかさ、
うん、
作家以外の関わりに合ってる人、
うん、
からの評価は結構落ちるんだよね。
あ、そうなんだ、うん、やっぱちょっと何それ軽く引退みたいなニュアンスがあるのかな。
うん、なんかね、やっぱりね、 作家は苦しくてこそいい作品が作れるだろうみたいな。
ああ、それね。
そうそうそう
そう。それはでもね、多分本当身内だけじゃなく、うん、外側の人たちでも芸術家とか画家に対してそう思ってると思うよ。
思ってるでしょ。うん、それね、結構ね、なんかジレンマとか苦しいところ。
だよね、だって、食えなければしょうがないからね、っていう。
食えなければ作品作れないしさ。
しかも、安定してるんであれば、そこになんだ、リソースとして絵に、今までよりも注力できるっていうか、気はするんだけどね。ハングリーさってなくなるのかもしれないけど、でも、それは、それこそさっき言ったように、その人の芸術に対するスタンス次第で、ハングリーさを必要とするものもあれば、違ったところから、力の源泉を持っている人もいるだろうしっていうんで、それは人それぞれだからねっていう。
うん、
僕はハングリー主義ってそんなにあんまり全肯定できないんで。
うん、
ですよね。おこがいますからね。
そう。だから本当に生活が苦しいと、それはそれで何もできねえんだぞって思うけど、やっぱジレンマだよね。
本当、単純な話、画材買えないですもんね。
うん、そうそうそう。
書く場所もないし。
例えば、ロバート・ラウシェンバーグっていう人は、画材以外の廃材とかを作りつくで、見事に素晴らしい作品を残してきたわけですよ。
でもほら、それってそういうものを使うっていう文脈が存在してるからでしょ。
でもそれは本当画材が買えなかったからっていう。
ああ、結果的にそうなってったってことか。うん、そうそうそう。けど、みんながみんなそれをやるわけにいかないよねっていう。
そう。
うん。選択肢として。例えば、うん、ダニエルさん昔銅版画やってたじゃないですか。
うん、
銅版画ってめちゃめちゃ機材とかさ、あとはスペース使ったりとかするじゃん。
うんう
ん、でもそうするとそういうものがない人はやってはいけないっていうことになっちゃうしね。
そうね。
うん。だからやっぱ選択肢としてはね、あった方がいいでしょっては思うけどね。
うん。
うん、いろいろなものを。
でもやっぱりそのあれなんじゃないですか。やっぱりこの神経が過敏になってた方がみたいな。
うん、ああ、それはね。
伝説
だと思うんだよな、僕はそれ、うん。僕は割とその、うん。なんかこう追い込まれているとか限界になって初めて人間はこうなんか、超常的、超人的な力を発揮するみたいな、うん、火事場のクソ力みたいな、うん。ああいうものって技術じゃないだろうって思うんですけどね、
うん。
やっぱりこう、自分がコントロールできる力の中でさ、最大の、なのかな。効果を出せるっていうことに一番こう、うん、芸術精神を感じますけどね。
まあ意識の持ちようだろうね。
うん。
身入りして安定し、身入りがあって安定してさ、そこで、こう保てる人と保てない人がまあいるんじゃないかな。
まあ確かに、そこのモチベーションとかの維持の仕方も人それぞれだから、そうしないとできない人ももちろんいるのかもしれないけれどね。
そうそう、
うん。でもね、やっぱ、そういうもんだって決められてしまうとちょっと息苦しいよなっていうのがあるね。
ちょっと待って、カウンターが止まってる。
お
お。そっち動いてる、ずっと。
こっちは動いてる。
ああ、じゃあ今何分ぐらい撮ってる？
再開してから27分。
なるほど、なるほど。オッケーオッケー。じゃあ大丈夫。なるほど、ね。
で、うん、さっき話戻るけど、相田誠さんがね、うん、家族3人。
うん。
養うのでギリギリと聞いて絶望したっていうのは、うん、まあ、すごくリアルだけど、
うん、
もっと いけるでしょ、いけない、それ以上先できないのかっていう不安なわけでしょ、それって。
そうそうそう、
うん、
結構日本画壇の頂点ぐらいじゃないですか。
そうだね、評価で言えば、うん、
そしたらそう、じゃあもう本当あれぐらいの人には、
うん、
いやー、なんかもう外車ぐらい乗り回してほしいなと思うんだけど。
それはでもあるよね、うん、そのジャンルのトップの人は贅沢してほしいよね、
うん、そう、贅沢してほしい、なんかさ、うん、夢を与えてほしい。
確かにそう聞くと、例えばね、いや、うん、そういうお金とか経済的なところに夢があるのかって思われちゃうかもしれないけど、いや、それは単純になんていうのかな、伸びしろとしてか幅というかね、
そうそうそう、
うん、評価と生活環境がこう同軸でリフトアップできるっていうことって一番大事なことだからね。
そうそう、
うん、
なんかさ、やっぱり日本だとさ、
うん、
お金なくて頑張ってるのが美徳みたいなところあるじゃん。
うん。いや、まあ、それは美徳かもしれないけど、でもやっぱり、自分の達成と生活水準はイコールになってほしいなっていうのはあるよ。イコール
になってほしい。
うん。そう。例えばだって、そこの部分だけ評価して、 貧乏なままでいなさいよっていうのはかなり受け手としても自分勝手な話だしね。
うん、
それは書き手じゃなくて我々受け手としてもそういうことを言ってはいけないでしょうし、うん、と思いますよ。感謝しないといけないんじゃないですかって思いますけどね。でも日本こまあこれで日本批判っていうのは安直だけど、でもそういう感じであるね。なんかどんなに偉くなっても割と稼げてない人多いよね、いろんな業界で。
だから俺は本当は稼げてんじゃねえかと思って
あいる。いや実はあいつら隠してるんだと。
そう、実は金のようが美徳と思って隠してるけど本当は持ってんでしょみたいな。
いやーどうなんだろうな。
本当に持ってねえかな。
いやある程度行く人は行くんだろうけど、多分頭打ちにはなるんじゃない。やっぱ例えば俺映画監督だってさ、日本の場合はほらギャラでなんか取っ払いみたいな感じで全然儲かんないじゃない。
うん、
でもなんかね、成功した人だからすごいお金持ってんでしょみたいなイメージが付きまとってて。
そうだね。
けど実際はね、一本作るごとに百何十万とかさ、
うん、
程度のギャラをもらってるだけだったりとかするしね。
そうなんだよね、うん、確かに映画監督っていうともうねえ、大衆娯楽の頂点いる人みたいだけどね、う
ん、まああの人たちは権利者じゃないからね、
うん、
仕組み的に儲かるわけないんだけどね。もしもし。
うん。
あ、
でも、まあ、まだ、なんだろう。
うん。
映画監督とかだと一応さ、その、組み込まれてるような感じがするんだよね。その、
組み込まれ
てる。儲かるシステムの枠組みの中に。
ああ、そうかそうか。産業としてね、うん、成立してるからね。そうそうそう。うん。でもまあ、権利は持ってないからね。あ、もちろん、持って作ってる人もいるけど、それは儲からないからそういうやり方にシフトしていくんであって、うん、例えばほらハリウッドの監督とか俳優とかがさ、だんだんプロデューサーになってたりするじゃん。
ああ、するするする。
あれやっぱ儲かるからでしょうね。
そうなんだ。
うん。やっぱそういう関わり方じゃないとちょっときついからっていう。だいたいほら向こうは監督なんか普通に解任される、されたりもするし、監督なくても映画できたこともあるしね。
うん、そうなの？
いや、そういう例はありますよ。
そう。
あ、まあ、ちょっと今映画監督の話になっちゃったけど、だから何につけても、やっぱり儲かってないイメージがあるな。
日本はそうなんだ。
いろんな、うん、表現者って。
うん。
うん。どうなんでしょうね。もちろん、だからといってこう、いやもう貧乏で、みんな大変だからもっと、ね、給料上げてくれよとか、そういう主張はしないけどね。
うん。
ただ、旗で思われてる以上には儲かってないでしょっていう感じはあるけどね。
うん。
うん、特に、まあ僕はね、一人画家の知り合いがいますけどね。大変そうですよ、本当に。
いやー、大変だよ。
うん。で、だってこの間結構売れたわけじゃん。
うん。
でね、そうは言ったって、やっぱり一枚の価格的には僕なんかじゃちょっと買えない値段なわけですよ、ダニエルさんの絵って。
うん。
うん。でもやっぱね、きついわけですからね。
そうですね。まあ、毎年個展があるわけでもないし。
そうだよね。うん。まあ、でもちろん、あと、ね、ギャラリーにもそのパーセンテージとして、うん、まあ、払わないといけないってもあるし。
そうですね。半分以上持ってかれるから。
うん。
まあ、そういうギャラリーシステムに異を唱えて、まあ、村上隆さんみたいに自分でやる人もいるし、海外だとラミアンハーストとか、
うん、ね。うん。
自分の作品を直接オークションに出すとか、
ああ。
そういう荒技をする人もいるけど。
ダニエルさんはそういう傾向っていうかあるんですか？
やっぱりなんか考えるよね。一段階上に行くにはどうしたらいいのかなっていうのは常に考える。
だから、うん、あれだよね。前ね、その巨匠ってなんだろうって話になった時にやっぱりギャラリーより偉くなった時かねみたいな話になったけど、
うんうんうんうん、
やっぱそのなんか段階がどこかにあるんでしょうね。
うん、そうなんだよね。まあ ずっとさ、今のギャラリーで活動できるわけでもないと思うしさ。
ああ。
うん。
やっぱステージをこう、上げていくみたいな。
うん。だからもうちょっと社会と関わるようなこともしつつ、
うん。
作品作っていった方がいいのかなとか、絵画だけじゃダメかなとかいろいろ考えたりするよ。
ああ。それってさ、まあ、今の話の流れからすると、それってやっぱちょっと、経済的なニュアンスが強いけど、
うん。
表現として、もう、そこって重なってくるのかな。
ああ、そうそう、そういうことよ。でも、今、例えば、1枚絵を売れて、それが、例えば、買ってくれる人がいて、
うん。
俺に見入りがたくさんあったとして、
うん、
それ以上にはならないんだよね。
はいはいはい。うん、そうか。
それでアートシーンが何も変わるわけでもないし。
あ、なるほど。だから、その経済的なリフトアップと自分の表現者としての立ち位置のリフトアップはそこで重なる、一致するんだ。うん、どれだけの人が見たかっていう。
そうそうそうそう。
うん。ああ、そうだね。確かに。うん、確かに、あなたの絵は、こう、これだけの価格がついてるから、この価値だと言っても、それを買った人がね、まあ一人なわけで。
うん、そうそうそうそう。
で、その買った人以外は、まあ多分見ることは ほぼないからね。
うん。だから、なんかさ、うん、絵が売れて、たとえ全部完売してさ、俺にすごく見入りがあって、それでやっていけたとしても、それ以上にはなれないから。
うん、広がっていかないからってことか、作品ね。
そう。だから、結局、よく綺麗事みたいにお金のためじゃないみたいなこと言うけど、
うん。
なんかそれもやっぱりあるよね。
うん。
うん、なんか、やっぱり自分の中で、
うん。
売れる絵と、売れない絵と、うん、まあ、前話したこともあるかもしれないけど、いろいろ分け方があって、
うん、
やっぱり売れるっていうのはなんとなく分かってくるんだよね。
ああ、
こうすれば売れるだろうなっていうのが、
まあ、手応えというか、
うん、
傾向というか。
そう。でも
自分
の本当にやりたい書きたいものがそれとは真逆だった時にやっぱり真逆の方を選択するもん、
うん、あ、本当、
うん、
ああ、それは結構綺麗事じゃなく偽らざる心っていうわけだ。
うん、
でもね、これはなんか別に嫌味な話とかじゃなくて、うん、割とストレートに思ったんだけど、前回の固定を見た時に、あ、今回売れるなと思いましたよ。
あ、本当に。
うん。普通になんかこう、やっぱそれ単純にこれ結構好きな人多いんじゃないかなっていう。
うんうんうんうん。
うん、割と素直な感想として思ったからね。
そうかそうか。
うん。でもそこの、今回は売れるなっていう感じはありました。自分の中で。
まあ前回よりはあったし、
うん。
個展が終わった後、問い合わせ結構あって、まあ、もっと売れているんだけど、今。
おお、
うん。そう、だから、まあ、前回よりはあったけど。
うん。
まあ、この路線で行くかというと、
うん。
そうは考えてないから、今。
そうそう、それがね、個展で話したときに、うん、そういう手応えが、鑑賞者として僕も感じたんで、あ、今回売れそうだなっていうか、まあ、いいなと思ったんで、これちょっと本人的にも掴んだのかなっていう気はして、ちょっとそういうこと言ったら、いや、でも、まあ、次のステップに行かないといけないかな、みたいな感じで、割と淡白というか、うん、このスタイルにあんまり留まる気はそれほどないなっていう感じはして、あ、意外だなと思った。
うん、
まあ、そういうことなんですね。
そうそうそう。
今理解しました、そういう。
うん、
うん。
そういうことですね。
あ、それがあれだね。なかなか本人からじゃないと聞けないとこですよね。
うん、
だって、まあ、こうすごい安直なというか、浅い言い方してしまえばさ、まあ、つまり出来がいいっていうものじゃないですか、うん、そういうものって。あえて言ってしまえば。
うん、
けど、出来がいいからとどまるっていうことじゃないっていう。
そうね、そうそうそう。うん、
そのモチベーションはでも表現者ですよ。うん、と思いますよ。うん、
まあ、ジレンマでもあるけど、
うん、
まあ、でも初めから売れないことを念頭に考えているから、まで、まあ、売れたらもちろん嬉しいんだけどさ、すごく。
そらね。
うん。
うん、
今回の金沢の旅行だって
、
まあ、ね、そこから火を捻出しますから。
なるほどね。
うん、
うん、いや、じゃあ、なかなか感慨深い旅になるじゃないですか。でもなんか、僕はいいバランスだなと思ったんだよな。その、まあ、さっき売れるなと思ったのは、その、コマーシャルなっていう意味じゃなくて、
うん。
うん、本当に腰を据えてる感じっていうのが、安定してる感じがあったから、
うん、
このバランスでしばらくやってったらいいのになとは正直思ってたけどね。
うん。
うん、けどまあ、それはもちろん本人が、そこじゃないところに行きたいんであれば行くしかないからね。
そうですね。
うん。うん、それを止める権利は誰にもないですからね。
うん、奥さんにあるかもしんない。
そうだね、そこがね。この地上で唯一の。
そうそうそう。
え、実際のところ奥さんは、こう、どう評価してくれるんですかね。そういう。割とこう、シビアに言ってくれるんですか、絵のこととかって。
俺の進むべき方向とか、そういう、これからやることに関しては何も言わない。うん、
ああ
自分でまあやりたいようにやればいいんじゃないみたいな感じ。
ああ
だけど、こうまあ作品がある程度完成すると見せるわけ。
うん。
その時の見せた時の瞬間に、
うん、
これいい作品か悪い作品かっていうのを一瞬でわかるね。
はい、なんか表情というか。そう、
表情。
ああ、ね、なるほど、
ね。割と曇るときは曇るからね。
あのもう本当文字通りの。
そうそうそう。
あ、さっさっていう音が聞こえるような。
うん、そう。
あ、
自分でわかんないから、
うん、
その瞬間にやべっと思うことはよくある。
ああ、それはでもいいじゃないですか。信頼のおける批評の目がそこにあるっていうのは。
そうそうそう。
うん。そうそう。あの、ほら、結構、身内って難しいだろうなと思ってさ。
うん、そうだろうね。
なんか、厳しく言うものなのか、うん、自信をつけさせてくれるものなのかっていうのは、まあ、人それぞれなんだろうけど。
うん。
うん、まあ、興味がないっていう人は結構多いんだけど、で、世の中。
うん、そうみたいだよね。
ただ、普通はね、あの、全然、奥さんの方が全然違う仕事してたりとか、でも、お宅が近いもんね。
そうね。
うん、出自がね。
うん。
うん、でもそれは逆に頼りになるね、でも。
うん。そうそうそう。割とだからそう信頼してます。
そうですね。なかなかね、理解者っていないもんですからね、普通。
うん。そうそうそう。うん、いないよ。応援もしてくれないし。
うん。だし、あと、応援はしてくれるけど理解してくれない人も多いんですよね。
ああ、そうね。
それは別にあの、いい悪いじゃなくてしょうがないんだけど、
うん、
応援と理解って違ったりするじゃないですか。
うん。そうだね。
うん。
応援か。難しいな。でも、例えばさ、俺が辞めるって言った時にさ、
うん。
乃木さんきっと、
うん。
それを無理に止めはしないと思うんだよね。いや、辞めんなよ、みたいな。
うん、まあそうですね。うん、
でもなんでもない、この話は。
なんだなんだ。いや、あの、だから止めるのが応援なのかと、あの、うん、それを任せることが応援なのかっていうのは、それは人によって多分応援の仕方が違うから、
うん、
なんとも言えないですけど、まあ、僕の場合は多分応援のつもりで止めないっていうのはあるとは思いますよ。
うん、そうね。うん、難しいよね、その関わり方は。
そうそう。まあだって決意の重さっていうのもあるからね。
うん、
まあ、読まいごとで言ってんなと思うときは止めますよ、それは。
ああ、そうね。
なんか、うん、ちょっと頭おかしくなって、いややめろわ、ってんだったら、それは、ね、人間として止めますけど、うん、そうじゃないものでやれば、これは無理ですからね。
うん、
そうなあ。あと僕は結構やめるっていう概念があまりよくわかってないので。これ多分さ、昔からこういう話ってよくしてたじゃん。
よくしてるから。
続けることとか、やめることって何なのかって、うん、僕はずっと、やめるって何だっていうのをずっと言ってるからね、
うん。
やめてしまうっていうのは、一切そのことをしないっていうことがやめたことになるのかっていうのもそうだし、仕事としてね、
うん、
やらないっていうことをやめたというのかっていう。例えば、仕事としてやってないけど、生涯それに関わり続ける人だっているし、
うん、
まあ、趣味でも何でも活動として続けてる人がいて、その人たちはやめたことになるのかとかね、
うん、
いろいろ考えちゃうんですよ、僕そういうの。
うん、わかるわかる、それはでも。うん、
だから、よくそういう、もう諦めたとかやめたっていう話をする人は、もちろんそれは重い決断があって、長い苦悩の末にそうなってるから、尊重はするんだけれど、そのやめたってどこなんだろうっていうのはちょっと聞きたいけど聞けないじゃん。
聞けない。まあおそらくまあその生活の主軸に置くのはやめるっていうことなんだろうね。主に収入面とか。
まあでしょうね。うん、でも多分、そこをやめてしまうと全てやめたことになってしまう人は多分趣味でもうそれ触りたくなくなるよね。
うん。
そうだよね。で、そういう、それって俺不幸だなと思っちゃう時はあるけど、うん、でもそれは自分がそう思ってるだけだから、それをね、強要はできないしっていう、
うん。
ところではあるしね。あるいはほら、僕はたまに思うのは、やりたいのかなりたいのかっていう。
うんうんうん。
そこは結構こだわっちゃうからな。なりたいっていうのは例えば、まあ、例えば絵を画家になりたいっていうのと絵を描きたいっていうのは、重なってる部分とずれてる部分があって、うんうん、あなたはなりたいのか描きたいのかっていうのは結構気になるんだけど、うん、それは多分人によって違うでしょうね、多分。
うん、いや、それ本当気になるね、俺も。
僕はどっちかつと、いや、なりたいよりやりたいが強いっていうのは多分ご存知だと思いますけど、うんうん、だからやれる形がありさえすればやめたことにはならないじゃないかなっていう、
うん、
ですね、うん。まあ、ほら、僕らは割と続けている方じゃないですか。
続けてますよ。
うん。でも、周りって結構辞めた人多いじゃない。
多いね。
特にあの、僕らみたいなジャンルというか、学校とかだと。
うん。
それはその人のいろいろな事情があっていろんな方面にみんな散っていくんだけど、いろいろ考えちゃうよねあれね。
いやもうあれは考える考えるところの話じゃないよね。
そうだよね。本当にやめてきますからね。
あれが本当俺はダメージだったよね。
本当に。
うん。
例えばさ、向いてないって自分で分かってキャロッとやめていく人もいるじゃん。
うん。
それはそれでまあいいんだけど。
うん。
なんかいろいろとこうもらえた痕跡。
うん。
を感じさせたまま消えていく人とか、辛いね、見てると。
うん、辛いね。
不安ですよね。だから僕の言ってるのは綺麗事なんですよね。
うん。
そう。うん、なりたいじゃなくてやりたいにすればいいのにっていうのは、これ綺麗事だと分かってるんですけどね。そんな単純な話ではなかったりするじゃん。
まあ、それが、つまり、敗北を意味するんだろうね。本当。
そうそうそう。うん。じゃあ、慣れなければ意味がないんだって考えることも大事だしさ。
うん。うん、そうそうそう。
そこは、今でも悩むね、僕は。悩むっていうのはこう自分に対してじゃなくて、実はそういう人たちに対する向き合い方で、
うん、
僕は割と能天気に自分自身は能天気でやってるからなんだけど、うんうん、そうね、ね、だからといって同じことずっと続けているから偉いんだっていうことでもないしな、
うん、
いろんなことを紆余曲折経て落ち着くところに落ち着けばそれは結果往来だからね。
まあでもそういう意味で僕と乃木さんは正反対だとは思うよ、やっぱり。
だからもうこれはね、
うん、
正反対ですよ。
うん、
正反対っていうか、まあ結構相入れない部分はあるしね。
うん、お
うん、そこは保留しながら結構もう、十何年。
いや、保留じゃないけどね。
保留じゃないけど、まあそれはお互い尊重してるってことだけどね。
そうそうそう。
だからこれは、なんでしょうね。聞いてる人は想像しているのかわからないんですけど、僕は割といい加減だったんでね、昔から。
うん、そうだね。
そうそうそう。うん、ダニエルさん、ほんと真面目にずっと絵やってましたから。
うん。
僕は結構いろんなことやってましたからね。で、例えばダニエルさんなんか、いや、お前ほんとはこういうのが好きなんじゃないのみたいな、こう目線をひしひしと感じながら、
うん、
でも違うことやるっていうね。
だからそれに関してはもう何度も話をしながらですよね。
そうそうそうそう。僕はでもそこを裏切っていくのも好きでしたけどね。
いや、俺は未だに説得のチャンスを伺っていくからね。
ああ、そうね。だから僕の場合はなりたいよりやりたいのひどい版ですよね。
そうね、そうそうそう。
うん、ひどい版。割とやりたくなると本当にやっしまうんで、
そこまで行くんならもう慣れようと思うのが僕ですよね。
そう
だ
ね。
だから、さんはあっさりと手を引くという。
そうだね。う
ん、いや、そんなにディープに関わらなくても、うん、自分のやりたいようにやれてりゃいいんだっていう感じだよね。
そうだね。楽しきゃいいんじゃないっていうの
は、ね、例えば、うん、まあ前も話したことあるけど、乃木さんの書く小説があって、それはもうすごく面白いから、うん、もう作家で行けよって俺は言うんだけど、
いやいやいや、
そんなんじゃないのかと言うわけですよ、この人は。
そんな奴はね、全国に100万人ぐらいいるからね。地元とか友達で評価されてるやつって、もう特に物書き志望なんかは。
うん。
うん、どうかね、僕は本当に書くのすごい好きですけどね。
うん。
でも、まあ、やっぱりこれしょうがないんだけど、友達だから信用はしないよね、評価。
まあ、そうだろうなと思う。
うん。うん、
俺も、いや、なるべく冷静な目線で読もうと思うけど、やっぱり何かしらバイアスがかかるもんだと思ってるから。
まあもちろんね、うん。とか普段の僕のほら活動とか、言動を知ってるから、あ、ここに結びついてんのかっていう、ほんと身内にしかわからない喜びみたいなものがあって、それがちょっとこう、なんつうのか、保管しちゃってる部分は多分あるんだろうから。
そうそうそう。それがきっとあるから、うん、キャラクターが保管してる面っていうのはたくさんあるだろうから、そこは難しいんだけどね。でもそれをね、なるべく考えないようにしてるんだけどね。
ああ。まあ、僕の場合はあれでしたからね、目標が二重になってましたからね。
ん？
今食べてるもの、
うん、
今こういう仕事して食べてるっていう、もともとそれで食べようと思ってましたからね。僕の場合、なんかこう、本当に好きなことのために、でも生活があるからちょっと別のことやってるっていうニュアンスではなく、もともとこっち方面の仕事を選ぼうとは思ってたから、うん、っていうのがあるからね。
非常に曖昧な、境界のうちで活動してるね。
曖昧？
そうそうそうそう。いや、そのやりたいとなりたいの境界というか。
ああ、そうだね。そうそうそうそう。そこはでもなんか、そんぐらいがちょうどいいかなっていうのはあるよね。うん、あの、なりたいものになってしまうのと、やりたいものを仕事にしてしまう怖さみたいな、両方あるで、
うんうん。そうだよね。
で、その間ぐらいに、この、飯の種をよ、設定しておくといいかしらっていうのはある、うん、ある、それはちょっと。
うん、そうでしょ。
要は、それ、簡単に言えば逃げやすいからですよ。
またそうやって。
あの、なんかあった時に
、
言い訳できるからね。
うん、
いや、これはもう、僕のメインじゃないから。っていう感じで、うん、あの、精神的な逃げ場を作るとか、
うん、
ってのもあるしね。うん、あと、こう、完璧になりたいものじゃないから、慣れてなくても許されるしね。
うん、
そうそう。っていうのはあるかもしれないね。どうなんだろうね。仕事、それこそ本当真面目な、ストイックな人からすれば一番目指すものをやるべきだっていう思う人もいるだろうし。
うん、
でも仕事はね、あくまで生活のためにやるべきなんだっていう人もいるだろうしっていう。うん、まあその隙間じゃないですかね。
そうだね。だから割と精神的にはいいだろうね。
うん、まあいいと思いますよ。うん。
だから僕、それだから真逆だからさ、僕は。
そうそう。だから僕はね、ダニエルさんのね、うん、もうね、生き様見てるとね、ゾッとしますよ。
うん、
これは、
自分
は
ゾッとするよ。
これはいい、いい見てたよ、本当。僕はできないですから。
だから本当に、うん、大学卒業して、
うん、
程なくしてさ、同じような活動してる人がどんどん辞めていくじゃん、就職して。
うん、
完全に今辞めてね、
うん。
で、自分よりもさ、おそらく評価されてただろうなっていう人が辞めていくんだ。
ああ、いますね、そういう人も、
うん。うん。で、本当になんか箸も棒にも引っかかんないくて、
うん、
仕事もね、まともに就職してやってるわけじゃなくて、
うん。
なんか一人でさ、アトリエ一軒家の借りてやってたじゃん、俺。
うん、やってたね。
あの時の精神状態を考えると、ほんとゾッとするけどね。
よく耐えられたなっていう。
だからなんか、夜中さ、やっぱり、
うん。
あの、2時、3時とかにさ、作業を終えて帰るわけよ。
うん。
そうすると、前話したっけ？
ん？いや、わかんない。
その、作業場から家に続くさ、
うん。
道があるんだけどさ、
あの坂道？
坂道じゃない。新しい道。
新しい道。
うん、なんか両側にさ街灯がポンポンって立っててさ。
うん。
そこを一人でとぼとぼ歩くんだけど。
うん。
あの時が本当に辛かったね。
本当。
なんかもうこの道はどこまで続いてんだろうなみたいなことを考えながら。
もう自分の行き先も自分の立ち位置もわからないみたいな。
わからないし周りは。それこそさ、うん、どんどん、ね、いいポストについていく人もだっているじゃん、会社とかで。
そうね、うん。
だからあの時、俺は、なんかスーツ着てる友達とかに会えなかったね。
ああ、それはわからんじゃないね。
うん、だから本当に、そういうことが、いろいろ頭の中ぐるぐる渦巻いて、結構俺はね、あれでそういう考えから逃げるために、あの道をダッシュして帰ったよ。
なんかいいね、青春じゃないですか。
一人で。いやもう青春とかそういう言葉ではない。
そういう言
葉で飾ってくれるなって感じよ。
当人は、そう、もうそんなもんじゃないって、もう、どん底だよっていう感じだけど。
間違えたら俺死ぬなっていう感じ。
ああ、だと思うんだよ。
うん、
けどね、だから、それで、そのスーツ着た奴らは、それはそれで羨ましいと思ってたのよ。
まあ、
君のこと。
そうだよね。
うん。あの、これはまあ、しょうがない。ないものねだりの世界だから、
うん、
やっぱ自分の目指してるものにひたむきなものを見てると、みんな罪悪感を覚えますからね。そうそうそう。いやじゃあ、そういう意味じゃ、やっぱ、家庭持ってよかったんじゃないですか、本当。
まあ、そうね。逆に、よかったと思う。
うん。あなた、やっぱ、割とあれじゃないですか。こう、一人だと、こう、どんどんドープなところに行くタイプじゃないですか。
うん。
うん。
そうね。
でも、まあ、それもあるから、あれな、まあ、これ綺麗事に聞こえるかもしれないけど、やっぱそういうのもないと書けないんじゃないですか、絵は。その、道を全力ダッシュするような。暗黒面がないと。
暗黒面がないと。いや、ない方がいいなと思ってるけどね、ほんと。
まあね。うん。
ほんと辛かったなぁ、あの時を今思うと。
そうそう。いや、あのね、外野は言いたがんだわ、そういう経験があるから、表現者になれるんだよ、みたいな、うん。それはね、でもね、悪いささやきだと思う、
うん。
うん。自分たちより楽しそうなことやってんだから苦労しろ、みたいな悪意ってあるからね、周りには。
それ言うかい。いや、実際ね、感じるよね。
うん。
そういうの。
とは思いますけどね。いや、辛いと。ない方がいいけどね、本当、うん、あの、技術とか、修練の苦しみは必要だけど、
うん、
そういう苦しみは、うん、すべてイコール糧になるとは限らないからね。
まあね。
うん。まあ、するべきだとは思うけどね。あの、要は得した方がいいですから、もちろん。うん。うん、ただで、
まあ。例えば、今後辛いことがあったとして、
うん。
あの時よりはマシだなっていうモチベーションにつながれば、まあいいよね。
まあそうね、体制とし、うん、になってればね。
うん。
うん。それはあるかな。ああ、でも、いや、マジで、それこそこれは悪意ではなく、羨ましいなと思う部分あるよ。
本当に？
うん、そういうのはね。いや、本人にしてみればそれは辛いだけだろうって思うし、多分そうなんだけど。やっぱりまあ、うん。人間の触れ幅は広がるんじゃないですかっていうか、そう、あの、身も蓋もない言い方すれば、うん、あの、話の種になるじゃないですか。
うん。
うん、それは、うん。なんか表現者らしいですよ。
うん。
うん、なかなかね。まあ僕はでもあの安直に生き様こそが表現みたいなの考えはあまり持ちたくはないけどね。
うん。そうそうそう。まあそうね。だからあんまり、俺もこういう話あんましたくないけどね。
まあね、普段はね。うん、今日はでも割とね、ディープな感じですからね。
そうですね。これ以上行くと危ないな。
危ない感じだね。
うん。
ああまあまあ、でも、なんかこう、いいじゃないですか。後輩とかこう、同じ道を目指している人がいたら、言ってあげたらいいんじゃないですか。そういう苦労はすんだっていう。
そうね、
うん、そういう苦労をしなさいっていう大人は多分悪い大人だよっていう。
うん。
とは、これは僕が個人で思う、本当に。
うん。
あくまで自分がなんかこう表現するための苦しみっていうか、あの、その届かない、技術として届かない部分に手を伸ばそうとして得る苦しみはそれはした方がいいですけど、
うん、
それ以外のものは違うんじゃない。
まあね、そうよね。
うん。あと、生活は安定した方がいいよね。
うん、そう、生活の安定があってだとは思うけどね。
やっぱ余力があっていいもの作れるとは思うけどな。
なんか、苦しい中で、例えばいいものができてきて、うん、そういうさ、美術以外のところ、文脈と結びつけられて美談のように語られることが、ね、うん、よくあるけど、
うん、
あの、それは結果的にいい作品を作れたからであって、
そうですよね。
作れなくて散ってったのがいくつあるかっていうことで。
100万倍ぐらいいるわけでしょ、それ
は。そういう人がね。
うん。だし、そういう状態だからいいものが作れたってなると、必然的に評価されて成功したら、いいものは作れなくなっちゃうっていう話になっちゃうしね。
そうそう。
そうしたら評価しない方がいいじゃないかってなっちゃうし。
そうだよね。
もう、なんかこう、底辺にいるまま飼い殺しにしますよっていう宣言に聞こえちゃうじゃんね、それは。まあ、まあ、ほどほどっていうことなのかな。そう考えたらあれなのかな、家族養えてるって異常なんじゃないですか、やっぱ。
うん、そういうことだね。
うん、やっぱ、いや僕は個人的にやっぱ家で家族食べさせられるっていう偉大なことだと思いますよ、ほんと。うん。もちろんその幅は人それぞれだろうとは思うけどね、
うん、
生活水準としては。ただ、まあ、僕自分が仮に同じものをやっていたとしたら、その自信は本当ないですもん。
まあ、養えてないけどね。
いやいやいや、何をおっしゃいますか。でも、いい絵を本当描いてますよ。
どうもどうも。
うん。
まあ、次に期待してください。
おう。
ねえ、まあ、次のステップを今模索中ですので。
ええ、楽しみですね。
はいはい。
まあ、でも、しばらくはちょっと休息な感じですか。
まあ、なんだろう、一回切らないと結局同じものを続けることになっちゃうかなっていう感じ。
あ、なるほど、ね、仕切り、いい意味での仕切り直しをどっかでやっていくっていう。うん、
そうそうそう。
うん。
少しずつ、なんか、美術以外のところからネタを引っ張ってきたりとか。
そうだよ。まあ、その一部をここに還元してもらえると、いいんじゃないですか。
なるほど。
話のネタをこう。
そうね。
うん、僕があまりこう喋らないっていう。
いやいやいや。
当初の目的をこうね、取り戻すべく。
まあまあ、うん、今回はこんな感じだな。
画家の現状ということで。
うん、
いや、もうダイレクトに現状でしたわ。
現状でしたね。
ええ。
まあ本当、まあもちろん僕より売れてる人はそれなりに別の意見があると思うけど。
うん。
まあこんな感じですな。
まあ、さっきも再三に言うように、これは個別的な事例だからね、それぞれ、うん、それぞれの正解が、これは綺麗事で、なんか多分本当にそうなんで、
うん、
一つの事例を見るという感じで。
そうそうそう。そういうことです。まあ僕の現状と言っていいでしょう。
そうですな。
うん。 ということで、今回は画家の現状ということでお話をしましたので、この才能目はいいかな。
そうだね、これ何遍も話することでもないしね。うん、次現状を語るときはもう豪邸がね、できてますから。
そうありたいよ。
そうだね、この間暖炉作ったんだっていう現状が。
よし、じゃあ、これが消したので、じゃあまあ、なんでしょうね。毎回一応サインを振ってますけれども。
うん。
なんか、お互い楽しい話があったら、それを優先して話したいと思います、今後。
そうですね。割とこう、タイムリーな話題がちょっと話せないってのはもったいないなっていう。
そうそうそう。
うん。そうね。
うん。この間、まあ、見た映画の話とか。
そうね。
うん。触れた
とか。オリンピックのネタとかに触れられないもんね。
そうそうそう、オリンピックね。
触れる気は1ミリもないんだけど。例えば、ね、
俺あるよ、結構。
うん、あ、そうなの、うん、あ、そう、スポーツマンですもんね。
そうですよ。
うん。
スポーツ結構、スポーツ選手のね、マインドからインスパイアされること結構あるからね。
ああ、なるほど、なるほど、うん。そこは今までは、実はあまり聞いたことないね、そういうのはね。
そうでしょ。
うん。結構。そっか、うん。僕ら結構多分本当、なんか、運動をやらない人たちだと多分思われてるんで。
そうね、僕は割と運動しますし、うん、本当にスポーツ選手のマインドっていうのは結構アートに近いところがあるなと思いますので、う
ん、ああ、それは興味深いですね、うん、今度お願いしますよ。
はいはい、
うん、
じゃあまあオリンピックと関連してそんな話もできたらなと思いますけどね。
まあまあオリンピックそんな長くないと思うけどね。
そうね、
うん。
まあ今のところ金も取れているようで。
あ、そうでした。
もう金出ましたよ。
あ、それは良かった。うん。
はい、じゃあ、こんな感じで。
じゃあ、うん、はいはい。
はい、じゃあまた次回。
あ、メールは、あのアドレス？
そうですね。言うの忘れていましたよ。うん、ご意見、ご感想や、質問など、dice.caesar@gmail.com、dice.caesar@gmail.com まで送ってください。
お願いします。
はい、お願いします。それではまた。
はーい。休み年方の人だ。